皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は若手の突き上げが始まったというお話です。自民党総裁選のことは皆さんもテレビなのでご覧になっていると思いますが、名前がね出てる候補もありますけども、若手が立ち上がったんですね。党風一新の会っていう会をですね、福田達夫さんが代表世話人で作りまして、今90名いると言われてるんですね。これ当選3回までの議員たち中心で、自民党若手ですね。でここは今度の自民党総裁選は自主投票にすると、すなわち派閥の領袖の言うことをそのまま聞かないということを互いに申し合わせたわけでありますね。これはすごいですね。一寸の虫にも五分の魂っていう話がありますけども、まさにそんな状況で、今までこの清和会の政治は非常に抑圧的でありましたから、上からいろいろ命令されればですね、黙って言うこと聞くと、要するに上に一切逆らわない、上の言うことを通りやらないと首が飛ぶという状況の中で、ずっと厳しい思いをしながらも、とりあえず首がつながんならいいやと思ってやってきた。ところが今度の総選挙ははっきり言って、今名前が挙がってる3人、誰がどう見てもですね、あれまともにいくわけないですよね。実務能力したって何だってですね、もう全然トンチンカンでしょ。その中で誰がいいか悪いかだけの話じゃないですか。あれで本格的になんか日本が立ち直るなんて全く無理な話ですよね。で利権温存型にやっぱりなってますよね。そうするとですね、有権者はどう思うかですよね。この間の横浜市長選挙の目は分かる通りですね、んなこと言ったって野党はだらしないからなんて言ったって、野党が圧勝することあるわけですよね。有権者が本当に動くとですね、特に小選挙区制っていうのはですね、圧倒驚くような結果出ることがあるんですよね。そんなこともありまして、皆さんビビり上がったんじゃないですか。若い議員たちもビビり上がって、で派閥横断的にですね、若手の突き上げということで、上の言うこと聞かないで言う通りにやらせてもらいますと、自分たちやらせてもらいますと。であれ表だって会合とかやるとですね、睨まれるから、水面下でやってるんでしょうね。 IT とかなんか得意な人たちでしょうから、やってて、上の方は何もわからないから、おろおろしてるんじゃないかなと思うんですね。でやっぱ福田さんが出てきましたね。私も前からこの放送でも言ってたと思いますけども、ここは福田さんしかいないんじゃないかと思ってたんですよ。福田康夫さんですね。康夫さんが前首相の時に、筋通しましたからね。で人はずっとその当時のだから森だ安倍だ、小泉だに言うこと聞かなかった人でしょ。ね、何言われたって結局そのどんなに干されても絶対持論曲げなかった人ですよね。今のなんかね、自民党総裁選の候補を見てるとですね、これを言ったらそのね、誰に遠慮が、誰にちょっと申し訳ないからと言ってコロコロコロコロその主張変わるでしょ。ああいう人は全然信用ならんね。言ったってですね、本当信用ならん人たちですよ。でも福田さんのお父さんという人はそういうことやらない人で、筋通した人じゃないですか。だから一回首相やって引っ込んじゃいましたけどもね。で実はお父さん福田赳夫さんっているんですね。この人に対する評価もいろいろありますよ。それは田中角栄と争ってね。で、あれ、現職の首相で総裁選で負けた人ですよね、あれね。なんか大変なことがあったわけでありますけども、福田赳夫さんが昔、党風刷新の会って作ってたんですね。党風刷新の会って作ってたんですよ。昭和30年代なんですかね、あれはね。40年代入ったから30年代じゃないですか。だからその息子さんが、お孫さんだね、お孫さんが党風一新の会ってやってて、でやっぱ何かこうはっきりこうつながってるものが見えますよね。つながってるものがね。でやっぱりこう自民党ってのはその一番初め作られたところからね、 まあ満州の隠し金を持ってきてさ、アメリカの後ろ盾で大野万木だとか岸信介だとかね、こういうのが集まって作ったわけですから、最初からいかがわしいわけですよ。最初からいかがわしく し正当なんですな、あそこは。まあだもんだからね、もう悪い話は昔から絶えないわけですよね。もともとそういうもので自民党始まったわけで、まあ東風刷新の会、今度は東風一新の会、まあそうやってここでですね、まあ東風を一新してね、新しいもやりたいという人が出てきたのはね、これはいいとこですよ。このまま流れ解散になってしまうこともあるわけよ。まあ一番最後のところで、ね、流れ、若者の決起もなくね、突き上げもなく流れ解散になる組織ってのは珍しくないですよ。会社だってよくあるでしょ。とにかく、まあ、物の分かった人は最初に逃げ出しちゃって、物の分かんない人たちは最後までね、ついてって、気がついたら今日止まりますって言うと、がっくりしてそのままっていうことですね。突き上げも何もないと。中核になる人もいないで、そのまま終わるっていうのも、まあ決して今は珍しくないじゃないですか。そういう意味で言ったら、突き上げるっていう人がいただけまだよっぽどこれマシなんですね。だからやっぱりなんかそれは思いも残ってるし、何かしなきゃいけないという、ね、特に東風一新の会なんて聞けば東風刷新の会を思い出すわけで、やっぱり歴史を感じる世界ですね。これはいいことだと思うんですよね。まあ、まあ自民党にとってこれはどうかわかりませんけども、こういうことが起きた場合のポイントがいくつかあると思うんですね。こう刷新ということを言った場合はですね、この戻るべき原点がすごく大事なんですね。戻るべき原点というものがあって、一つはですね、その創業の原点ですね。その創業の原点、昔は良かったんだけど今おかしくなってしまったから、その創業の原点に戻ろうというのも一つのやり方としてありますね。もう一つはですね、自分たちが目指すものに向けて、そのずれてしまったから目指すものに向けて刷新するっていうものがあるんですよね。これ目指すものっていうのは、まあ、自民党だとじゃあ憲法改正とかまあ言ってますけども、憲法改正が目的じゃないと思うんだよね、それね。まあ、よくわかんないんですが、あの人たちが目指すものってなんとなく自分が議員でいることが目標なんじゃないかと思うんですが、まあ言ってみるとですね、その日本の自民党は私なんかこう目で見るとですね、村議会の世界だと思うんですね。村の中が平和で収まってることが目的なんでしょ。村の中がですね、まあ年寄りも若者もお金持ってる人も持ってない人もそれぞれ和気あいあいと自分たちのね、まあ今の生活ができて、それから未来もあってね、ずっといつまでも小作人で厳しいわけでもない、だからいつまでもね、その成金で威張ってるわけでもない。上は下を思い、下はですね、その未来のね、向上を夢見て頑張ると。こういう村ですよ。で、村の運営が、実は自民党の一番の目標じゃないかなと思うんですよ。なんか、一番その日本の人たちが政治で好きなのは、そういうことをやる人たちなんじゃないですかね。お村の運営ね。これはだから、まあ、保守といえば保守ですよね。保守といえば保守で、なんか特別そこにこれをやりますと、いうふうになんか詰まる世界じゃないと。だから例えば村の人たちが集まって商店街がある、そこによその町からスーパーマーケットがやってきたらと、スーパーマーケットでなんか安い買い物できるって話になった時にですね、まあ昔の商店が保守だとすると、スーパーマーケットはまあ革新だよね。じゃあ革新がいいのか、それから保守がいいのかっていうと、まあ今までのですね、この商店街がね、言ってみれば腐敗をして堕落して質の悪いものを高く売ってるということに村の人たちは怒ってれば、これはもうね、革新のですね、スーパーマーケットは大還元なんだね。どんどん来てくださいと。でもそれ行き過ぎましてね、村のですね、商店みんな潰れちゃってね、で、今度スーパーが威張り出して、村の商店をですね、潰しに変わったというようになるとね、今度は村の商店を追い出せた話になるわけですな。村の感覚じゃないですか。私はなんか自民党はね、村の感覚じゃないかと思うんですよ。村の感覚って言いますかね、こう、代々継続していくもの、地域社会、こういう世界の運営っていうものは、やっぱりそれはすごく重要なんですよね、それ。で、だからある意味、自民党の場合は保守ですよね。だから革新の勢力も、まあ当然あっていいわけで、そんなこと言ったって村の中じゃわからんでしょうがな、新しいことしたら勉強しなさいよと。ブロックチェーンも勉強しなさいよと。それからその有機農業とかね、宇宙工学のことも勉強しなさいよと。で、世の中変わるんだからと。いつまでもその小さくね、 猿団子みたいにですね、その不景気だからってね、ボスの周りに集まってね、じっとしてんじゃないよと。ちったお前ら走り回れというのもすごく大事ですよ。でもまあそういうのを全部含めて、じゃあ未来をどう作るか。こういうなんかことを考える政治勢力があるとするとですね、そこにおける若手の突き上げっていうのは、まず第一に上は反省しなきゃいかんということですね。若手が突き上げてきたということは、上がその全然若手のそのことを理解してないというふうに下が思ってるということですね。それは完全なるコミュニケーション不足だし、上の怠慢そのものですね。今の自民党なんかひどい、今までの自民党ひどいもんですよね。それはもう上はね、もう安倍だ、菅だ、あれですよ、麻生だ、それから甘利で見てごらんなさい。あんな傲慢なやつはいないわな。で、あんな傲慢を逆にじゃあ許しといた若手の若手なんだよ。要するに自分でやってみればいいじゃないか。ね、自分でその選挙資金も稼いで自分でやってみればいいと。何を恐れてんだと。だから、こう言ってみればですね、こう言ってみれば、窮鼠猫を噛むみたいにね、最後の最後で突き上げとか言ったってですね、あんたら今まで何しとったんだと。安倍内閣始まってからだってもう9年でしょ。その9年間何をしていたのというのが私の率直な実感なんですが、まあそれはちょっと置いといてですね、まあとりあえず、もうどうもならんということで立ち上がったと。で、その上ですね、がとにかく言うこと聞かんと。少なくとも次の決定において我々が決定に参加させていただくっていうのは今回の突き上げですよね。ひっくり返してなんかしようっていうよりも、意思決定に自分たちが参加するという意味ですよね。この日本政治のこうたらい回しなんて話はですね、実は明治時代からあるわけですよ。桂太郎だとか山形有朋だとかですね、あの頃からあるわけですよ。もう政治はたらい回しと。帝国議会作るでしょう。議会作ったってちょっとうまくいかないわけですよ。今の言葉で言えばさ、ディープステートが日本を抑えてるわけだから、ね、当時の帝国日本をディープ、日本のディープステートが抑えてるわけだから。で、これにですね、議会でね、誰が選挙で当選しましたとか言ってね、まあやってきたってさ、そらなかなか歯が立つもんじゃないわよ。だから議会制民主主義とか言ったってさ、形ばかりのもんでね。で、まあ憲法上の地位も戦前は低かったですから、だから結局全部たらい回しになったわけですよ。だから今回の若手の突き上げは、たらい回しはやだよと、俺たち選ばせてくれという話になりますね。で、本当は自分たちで候補出すといいんだね。自分たちで候補出していいわけで、しかしまあ上の方がですね、今出てる候補がね、なんかその日和見でさ、圧力を受けるとすぐ言い方変わるじゃないですか。だから若手90人、これにだからあと30人ぐらいだと120人ぐらいのなんか勢力なんですか、メディアによるとね、120人が統一してですね、こうやんないと支持しないぞって言えばですね、コロッと政策変えるかもしれませんよ。だって今までコロッと政策変えてきたんでしょ。原発やんないってのはすぐやりますになったりですね、もうそれは簡単じゃないですか。だから今のあのね、自民党総裁選の候補者上3人ってなんか腹話術みたいな連中だから、一番声の大きい人の声そのまま引くんじゃないかと思うんですね。これはチャンスですよ、これはチャンスです。ですから若手が結束すると、上に腹話術を迫ってこれやれっつうと意外に効くんじゃないでしょうか、まあこれ一般の会社もそうですよ。要するに会社壊されたくなかったら言うこと聞けよという脅かしは結構通用することありますよ。でね、別にだからそこのところはですね、決起した以上踏み込んだ方がいいと思いますよ。中途半端にやるとですね、大体その腰縮だけでですね、評判を落とすだけですから、徹底的にやった方がいいと思いますよ、そういうところはね。それから同時にですね、この出口ですね、その突き上げた後、今度突き上げやるとですね、まあこれから組織どうするかの責任も負うことになるんですね。で、まあ明治維新がそうですけども、まあ明治維新は完全にこの若手の突き上げですよね。それは後ろにですね、イギリスだとかオランダだとかフランスだとかいたことは間違いないですが、それはやっぱり明治維新は日本の若者がやったんですよ。あれね、若手の突き上げそのものですよ、明治維新はね。だからその徳川家はじめね、諸大名の上の方なんかですね、まあ言ってみればずるずるずるっとですね、まあこう足元がこう動いてって蜂の方に追いやられていくわけですね。まあ、恥は欠かされませんでしたけども、そのまま追いやられていくわけですよ。で、最初から全部こう見通しちゃってた方は全然そうじゃなくて、明治のね、最初の記録を見ますと、まあとにかく毎日毎日何が起きるか分からん世界で、 視点抜刀してやってるんですね、あれね。大した見通しもですね、まあ大した見通しもないっちゃ怒られちゃうけども、要するに見通し以上にはるかに変化が大きかったわけですね。なまじのその三段よりもはるかにその起きてることってのは深刻で重大で変化に富んでたわけですね。だからもうそれはだからもう明治な初めですね、それこそ憲法できる前の間なんつったらそれ何のルールもないわけですから、それはものすごい奮闘したわけですね。そうするとここで立ち今の日本考えてもですね、まあ政治流動化してますよね、これね。アメリカもみんな流動化してきてるわけで、そうするとこれですね、流れは同じで、ここで突き上げやったら本当になんかこのまま体制したければこのままの勢いで走るしかないんですよ、自分たちが主導権持って。うん、ここでなんかね、誰か選んだらあと任せて終わりじゃなくて、自分たちは主導権持ってやらなきゃダメなんですよ。明治もそうですがね、次々と前提条件変わってくるんですから、政治や経済の前提条件が次々変わってきて、予定通りなんか行きゃしないんですから。でやってみてダメならやめて新しいことやると、その繰り返しでしょ。外国から借金だってしなきゃなんなかったしね、それはもう大変なことなんだ。腹くくってですね、どんどん前に進むしかなかった。だから若手の突き上げというのは、まあ突き上げで終わるのかその先まで行くかで2つ大きな道選択があります。ここはですね、まあやっぱりやってみていいんじゃないでしょうか。で全部自分たちでできると思わない方がいいですよね。やっぱそれはいろんな人が協力してくれるでしょうし、いろんな人が参加するでしょうから、まあみんなでそのやっていけばいいわけで、ですからそのまあ政治の一番真ん中のところでですね、突き上げ終わったらこのままですね、未来づくりまで駆け抜けるという意欲が大事なんですよ。結局未来づくりまで駆け抜けるという意欲とですね、算段がないとね、全部寸止めになんです、権力闘争が。あ、こっから先踏み込むと俺がやんなきゃなんないから、ちょっとこれやめとこうとかね、ここから以上踏み込むとね、俺がこれ非難される立場になるからやめとこうかってことで寸止めなんですよ。で上はこの寸止めを狙ってんですって。どうせね、何もできないから途中で降りに決まってると、寸止めすると思ってるわけですよ。ところが寸止めしないからですね、時代は変わるんですね。せっかく立ち上がったんなら寸止めはなしだよね。豆腐一心であればですね、それは寸止めはできないですよ。やり抜かないとダメだと思いますよ。はい。まあそのあたりのところがまあ一番試されるんじゃないですか。だから誰が上に誰を上に選ぶかってのは一人選ぶ問題であって、もう120人とかねいるんであればよ、中核が90人とかいるんであればよ、そういう十分な政治勢力じゃないですか。もちろんその中もいろんな考え方あると思うんだね。だから赤穂浪士じゃないけども、まあ、最終的にはね、中核部隊はそれはこの絞られるかもしれませんけども、こういうものっていうのは真ん中があって周りがあるんですよ。真ん中があって渦巻き状にその支持の輪ってのがあるから、その真ん中に近い人と遠い人が出てくるのは当然なんです。だから遠い人を攻めてもダメですね。むしろなるべく遠くまで支持者が取り巻いてくれるのがいいわけで、だから真ん中はどんどん前に向かって進めなきゃダメですね。だから政策のこととかですね、日本の未来のことについて自分たちの考えをしっかり言っていかないとダメですね。もちろんそれを最初にボンと言わんでもいいかもしれませんね。いろんな人に話をしてですね、人の口から言わせることもできるんですよ。あれ、人の口から言わせるってすごく大事なことなんですね。自分で 何でも喋っちゃうとですね、なんであいつは威張ってるんだって思いませんから、人の口から言わせるっていうね、口頭手段があるんですよ。その方がむしろいいかもしれません、日本の村型社会ではね。トランプみたいにね、バイデン偽物に入れ替えてバイデンの口から言わしちゃうとかね、あれは相当な高等戦術でありますがね、まあ、そこまでいかなくてもですね、人の口から言わせるってのは政治はすごくいいことですね。自分で言ってばっかり言うとなんか、すごい妬まれますから。まあでもとにかくこう未来までちょっとやり抜かないといけないんじゃないですか。それからもう一つ、やっぱり上の立場ですね、やっぱり協力しなきゃダメだよね。ここが問われるんですよ。下の突き上げにですね、歯向かうか傍観するか協力するか、3つ選択肢ありますよね。やっぱりその協力しないとですね、なかなかこの先は難しいんじゃないですか。傍観したり敵対してるとですね、大体ろくなことにならないと思いますよ。でこういう突き上げってね、1回あるとね、次々あると思っていいと思いますね。でこの突き上げが起きる状況っていうのは相当切羽詰まった状況だってことですよ。 で、それ上が理解してなかったってところが一番の問題ですから、これを一つかわしたってですね、鎮圧したとか言ったって、それはロシア革命の前と同じで、何回も何回も暴動、革命騒ぎが起きて、やがて倒れちゃいますから、それはね、押しとどめることはできない。そのね、時勢の風をね、ちゃんと上を理解しなきゃいけない。ね、で、徳川十五代将軍みたいにパッとですね、引いてパッと渡すのは最高ですけどね、なんかちょっとそれができるとは思えないんでね、まあ、いずれにしろね、面白いことになってきたと思いますよ。こうやってね、時代は変えるんだと思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、若手の突き上げが始まったということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。